君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
結局自分はどういうことで死んじゃうのか。遺伝子を調べれば自分がかかりやすい病気がわかるっていう話、聞いたことありますよね。あなたの遺伝子からわかることは血縁関係だけじゃありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は遺伝子診断のお話。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所特任准教授土屋徹先生の研究室を訪ねます。
まあ、僕ら当然人間ですから人間の遺伝子持ってますけれども、一人一人がちょっとずつ違うんですよね。
そうですね、割合で言うとですね、まあ 0.1% とかですね、そんなレベルで少しずつ違いますね、各個人が。
0.1%、
はい、
よくテレビ見てると CG で遺伝子 DNA のね配列とかバーって見るとものすごいたくさんの情報が入ってるそうじゃないですか。
そうですね。
それで 0.1% ずつ違うって結構違いますね。
そうですね、あの中にはですね、長いその遺伝子の配列の中で1個しか違わない場合も数多くあります、ね、
1個違うと僕になったり、1個違うと土屋先生になったりっていうような。
そうですね、はい、
そういうこともあり得るっていうこと。
そうですね、そういうことになりますね。
なんですね、はい、それやっぱりあの家族とか近い人なんですか。
はい、そうですね、
全然赤の他人でものすごい似てるなんていうのは奇跡的ですよね。
そうですね、多分奇跡に近いと思いますね。
で、病気も遺伝子で分かるっていうのは、はい、そういう病気になりやすいとかそういうことですよね。
遺伝的にですね、なりやすいか、なりにくいかっていうのも分かりますし、はい、例えばウイルスなんかのですね、まあ、ウイルスで代表されるようなその感染症とかですね、はい、そういうのはかかってるかどうかも分かりますね。
人間の遺伝子を調べてですか。
いえ、例えば血液中にウイルスが、その感染症のウイルスを持ってましたら、それを、検出することも、検査することも可能です。
ウイルスの遺伝子を調べて、
はい、そうですね、はい、
こういうウイルスだっていうことが分かるわけなんですね、はい、他に我々人間の遺伝子を調べて分かることっていうとどういうことがあるんですか。
あとはですね、今中国なんかでは盛んにやられてるんですけども、潜在能力を調べるっていうのは中国なんか特にやってますね。
中国らしいですね。
はい、そうですね。
潜在能力って言いますと、
はい、例えばですね、その人が、その運動能力があるかないかですね。まあ、運動能力もいろいろ種類があるんですけども、
はい、走るとか泳ぐとか跳ねるとかいろいろあるってことですね。
あとはその芸術的な才能があるかどうかですね。
そんなことも遺伝子でわかるんですか。
100% ではないんですけども、その可能性を調べることは可能ですね。
はあ、じゃあ無駄な努力をせずに済むっていうか。
そうですね、いろいろですね、その倫理的な問題があって、例えば夢を潰すということもなきにしもあらずなんですけども。
大いにありますよね。
そうですね、ただ逆に言うとですね、今まで無理強いしてきたもんですね、その努力が足りないとかですね、そういうふうに言われた子たちがですね、逆にやっぱり努力が足りないんじゃなくて、やっぱりちょっと遺伝的に無理があったっていうのも。
でもなんかそうやって聞くと寂しい気もしますけれどもね。
そうですね、ただその潜在能力に関わる遺伝子っていうのはその 100% ではないので、やっぱり努力次第でですね、なんとかなるものも数多くありますね。
僕なんかもね、自分に才能がないのに無理やりこういう仕事をやってるような気がして日々過ごしてるんですけれども先生なんかどうですか。
そうですね、僕も同じようにですね、向いてるか向いてないかっていうのも、
先生科学者ですよね。
今はそうですね。
何になりたかったんですか昔は。
僕はあの22歳まではプロ野球選手になりたいと思ってました、
うん、あそうなんですか、はい、22歳って結構もう本気じゃないですか。
本気でしたね。
22っていうと大学時代ですよね。
そうですね。
プロ目指して頑張ってらっしゃった。
一応頑張ってました。
プロテスト受けたり。
そうですね、はい。
そんな先生なんですか。
そうですね。
いや確かにあのラジオでね皆さんあの土屋先生のルックス見てないと思うんですけども非常にいいがたいでしてね朝黒く日焼けしてまして今も野球はやってらっしゃる。
細々とあの草野球続けてるのと、うん、あと今その体育協会の方でですね、はい、あの野球の上級指導員もやってます。ですのでたまにですけども、うん、あの指導の要請を受けて出かけてですね、ええ、子どもたちに野球を教えてくることもあります。
あそうなんですか。そんな野球人の顔と技科大の科学者の顔と両方持ってらっしゃる。
そうですね。どちらがメインかわからないんですけど
先生の遺伝子はまだ調べてないわけですね。
そうですね。非常に興味がありますね。
興味がありますね。
中日ドラゴンズのテストを受けた時はですね、もう十分頑張ったと、で、まあ、キャンプとかも体験してもうここまで頑張ったからという思いはあったんですけれども、うん、その遺伝子で潜在能力が分かるっていうことをですね、うん、知ってからはですね、うん、本当のところはまだ努力が足りなかったのかとかですね、いろんなことを考えちゃったりしますね。
ご自身そういう経験があるとねその遺伝子で才能を見るっていうのはどうなんだろうっていうこともやっぱり考えちゃいますね。
そうですね。あのただ僕はもうこの年ですので夢がなくなるとかそういうのはなくてですねむしろ後悔の方が出てきちゃうかもしれないですけども、ただやはりその才能ある人にはですねやっぱり十分な環境を与えてあげたいなというのも、うん、まあ一つの思いとしてはありますね。あ
なるほどね。ちょっとなんかこう人類の社会が変わりそうな夢は見られますねそこでね。
そうですね、はい、うん、
はい、ということも遺伝子でわかると。
そうですね、はい。
他にどんなことが最近の研究では遺伝子からわかるようになっているんですか。
そうですね、まあ、最近とは限らないんですけども、はい、例えばそのがんとかですね、うん、がんとかですとあのよく昔はその副作用で死んじゃう人が結構いたんですけども
治療の副作用で、
はい、例えば抗がん剤の副作用ですね。
あ辛いんだって聞きますね、はい、
それであの死んじゃう人があの一昔前は結構いたんですけども、ああ今はその遺伝子診断することによって、はい、あのその抗がん剤がですね、うん、あの副作用が強く出るか出ないかとかですね、はい、ちゃんと効くのか効かないかというのをですね、調べることができるようになってきましたので、う
ん、あそれも遺伝子で分かるんですか。
そうですね、はい、
じゃあその人に合った治療法
そうですね
っていうのを見つけることができるようになってるんですね、
はい
はい、へえ、それはいいですね。
そうですね。まあがんっていうとですね、まあ、まあ結構重たい病気なんですけども実はそのもっと身近なですねインフルエンザとかでも、うん、遺伝子診断とかで使えばですね、うん、もう少しですね、うん、適切なその診断とかですね治療ができるんじゃないかというふうには考えています。
その人に合ったインフルエンザの治療を見つけることができるということですか。
例えばそのインフルエンザというのは、うん、今の検査薬はですね、はい、発症してから12時間後じゃないとですね、うん、検査できないようなものなんですね。
うつってからじゃなくて発症してから12時間なんですか。
そうですね。
あもう本人うんうん言ってるのに、インフルエンザなのかどうなのかっていうことは検査できない期間があるわけですか。
そうですね。
なぜなんですか。
それはですねその検査薬自体の感度が足りないので、うん、そのインフルエンザウイルスが、うん、その検査できるレベルまで増えてこないとですね検査できないんですね。
それだいぶ増えないとじゃいけないわけなんですね。
まだ、まあ、だいぶではないですけども、うん、まあ、かなり増えないと検査はできませんね、
うん、うんうん言ってるところ、はい、まだまだまだまだって言って、ね、よしって言って検査、
はい、
すれば検査はできるわけですね。
よしって言って検査はできるんですけども、うん、でも中にはですねまあ、結果にミス間違いが出る場合があってですね、うん、非常にまずいのはですねインフルエンザにかかってるのに、うん、かかってないよっていう診断結果が出る場合もあるんですね。
ただの風邪ですねって言われちゃう。
そうですね。
でも本当はインフルエンザっていうことはあるんですか？
たまにありますね。ですのでそういう患者がですね、そのインフルエンザの症状が進んで、うん、重篤な症状になる場合もありますね。
鼻の粘膜とか取って、
はい、
であれは抗体に合わせるやつですか？
そうですね、はい、抗体検査ですね。
しかもあれ抗体が合わないと反応出ないんだそうですね。
そうですね、検査すべきですねインフルエンザの型というのをですね、うん、予測しないといけませんね、うん、
その予測が外れてると無反応になって、
そうですね、そういうことになりますね。
またインフルエンザじゃないねってことになっちゃうわけですよね
そういう場合はまあなきにしもあらずですね。
そこで遺伝子診断と。
そうですね、
遺伝子はじゃあそのウイルスの遺伝子を調べてやるわけですか？
そうですね、はい、ですね、ウイルス その遺伝子を調べることによってですね、インフルエンザの型もはっきり分かりますし、うん、そのインフルエンザの治療薬であるタミフルがですね効くインフルエンザなのかどうかっていうのも、うん、分かりますのでかなり有効な手段になりますね。
タミフルが効かないインフルエンザっていうのもあるんですね。
世の中にはありますね。
それなのにタミフル与えてたら患者さんも負担ですしね。
そうですね、はい、
ちゃっちゃと違う治療をした方がいいですもんね。
そうなりますね。
その遺伝子診断っていうのはもうできるんですか、今の技術で？
今の技術で十分できます。
そこまで来てるんですか、はい、じゃあもう僕が知らないだけで医療現場ではそういう遺伝子診断っていうのがインフルエンザにおいてもされてるんですか？
残念ながらですね、うん、まだそこまでは行ってないですね。問題点は今のところ2つありまして、はい、コスト、まあ、費用の問題とですね、
検査費用が高い。
検査費用が高くてですね、 今のところですね、うん、まあ、一社そういうキットを出しているところもありますけども、はい、保険が効かなかったりとかですね、 あとはそのちょっと時間がかかってですね、今の検査薬ですと20分ぐらいで結果出ますけども、はい、今の、まあ、一般的に広まっている技術ですとやっぱり 2,3 時間かかっちゃうっていう問題もありますね。
でもさっきの従来の検査では12時間まず待ってって、しかも間違いがあるっていう検査ですよね、
はい、
2,3 時間ぐらい待てませんかね？
少なくとも病院で待ってるというわけにはいかないんじゃないですかね。ただ救いもありましてですね、はい、今年その英検科学というところからですね、はい、そのインフルエンザ検査薬キットがですね、まあ、保険です認められてですね、でそのキットを使えばですね、まあ、従来の検査薬とそんなに変わらない時間でですね結果が分かるようになってきますので、まあ、一つの突破口になるんじゃないかなとは考えてます。
やっぱりその分野っていうのは今ホットでもう日進月歩でどんどん新しい技術が入ってるってことなんですかね？
そうですね。
じゃあ今先生は問題点が2つあってっておっしゃってますけれども、はい、しばらくすればその問題点も過去の話になる。
そう思います。で僕もそれに貢献したいと思ってます。
先生の研究室でも研究してらっしゃるところなんですね。
これからですね取り組んでいきたいなと思ってます。
これからなん
です。はい、そうです、
ね、先生はまだ技科大にいらっしゃって日がない。
はい、12月に来たばかりですね。
今はやっと新しく技科大で野球部を作ったとかそんな感じですか？
野球部は前からあるんですけども、うん、ここにですね着任する前にですねもうすでに監督頼まれたりとか
土屋先生が来るなら監督やってくれと
11月に頼まれちゃいましたね、断りきれませんでした。
そうなんですか、はい、じゃあ着任する前からもう監督で。
そうですね。
すごい野球の先生なんですねやっぱりね。
そうですね
じゃあインフルエンザの方も早速研究に取り掛かっていただきたいと思いますよね。
はい、そうですね、取り掛かりたいと思います。
はい、というインフルエンザなのに、インフルエンザでないって判断されるのはごめんですしね。
そうですね、やっぱりそのできることはですね、うん、できるような世の中になっていってほしいなと思いますし、はい、国民の皆さんもですね、うん、やっぱりそういうものがあるんだっていうのは知ってもらいたいと思いますね。うん、まあ、タミフルの問題も、まあ、ありますけども、タミフルも実はその個人の体質によって 2,3 割、うん、タミフルが効かない人も現実に存在しますので。
さっきはインフルエンザウイルスの中にタミフルが効かないのがいるよっていう話でしたけれども、うん、今度は人間の方の体質で、
はい、
タミフルが効かないっていう人がいるんですか？
現実に存在します。 でそれらも遺伝子診断によって知ることができます。
人間の遺伝子を調べれば、はい、あこの人はあのタミフルが効くウイルスにかかっていても体質的にタミフルを飲んでもインフルエンザウイルスをやっつけることはできない。
え、そうですね、はい、
結構いらっしゃるんですかそういう方。
え、2、3割はいますので。
2、3割、
はい、
そんなにいらっしゃるんですか。
え、おりますね。
タミフルも万能ではないわけなんですね。
え、そうですね、まあ、いろいろタミフルの問題も世の中で言われてますけども、
うん、なんか飛び降りちゃうとかね、まあ、そういう話も聞きます
けど、そうですね、
あれはどうなんですかね。
多分ほとんどがですねインフルエンザの症状が進んで、うん、症状が重くなった場合に見られるあの行動パターンとよく似てるので。
あ、じゃあタミフルを飲んでなくても異常行動は起こしたりする例はあるわけですか。
ありますね。ですから、まあ、タミフルの副作用もですねあの現実にはまあ明らかになってないのであの断言はできませんけども、まあ、多分おそらくですねあのほとんどの場合がですねインフルエンザの重い症状なんじゃないかなと、うん、私はあの思ってます。
なるほど、まあ、そのあたりもですね遺伝子を調べれば分かる、はい、っていうことですのでね。
そうですね。ですからその、まあ、身近なですね、うん、あのインフルエンザの場合でもですね遺伝子診断をするとあの分かるものと分からないものがあってですねその対処方法もですね適切な対処ができてくると思いますので、うん、やっぱり知らないで、うん、まあ、不幸な結果を招くっていうんじゃなくて、うん、やっぱりいろんなことを知ってですね、まあ、せめてそのいろんなことをやってですね、うん、その結果踏まえた上で、うん、いろんな対処をしていけばですね、うん、いいんじゃないかなと思います、
うん、きっとその時代はもうすぐそこまで来てると思いますんでね。
そうですね、う
ん、
はい、
あの先生が主張してらっしゃるのは多分まだまだそんなに大事なことなのにいい研究環境が整ってないとかもっと予算回してほしいとかそういうことじゃない。
あの予算も回してほしいですし、うん、どんどん研究者が増えていってほしいと思いますね。
そうですよね、はい、先生が100人分今仕事やってらっしゃると思いますので半分になったり10分の1になったりするためにも、はい、これはもう学生さんの方にね興味持っていただいてどんどん助けてほしいですよね。
はい、
はい、という大事なお話をですね今日はアイリスの土屋先生に伺いました。どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました土屋先生の業界用語は
遺伝子検査と遺伝子診断。遺伝子検査と遺伝子診断は同じような扱いをされていることが多いですが、厳密に言うと意味は異なります。遺伝子検査は検査そのものを意味します。一方遺伝子診断はこの検査を含め検査前後のカウンセリングなどを含めた一連の、診察行為全体を意味します。例えばその遺伝病の発症前診断などは検査を受けるかどうかの判断を含めて慎重なカウンセリングが必要となります。またその結果に関しても、カウンセリングが必要になってきますので、そのためのですね遺伝カウンセラーの養成とか認定制度も設けられて今日本ではその人たちが広まりつつあります。
番外編、みんなも参考にしてほしい科学者の座右の銘のコーナー。 義科大に取材に行くと、もう世界第一線で活躍するさまざまな分野のすごい人たちに出会えるんです。その一人一人が強いポリシーを持って研究に臨んでいるというのがビシバシ伝わってくるんです。そんな義科大の先生が座右の銘としている言葉は何か、今週だけ特別に聞いています。それがみんなも参考にしてほしい科学者の座右の銘のコーナーです。さて、今日お話を聞きました土屋先生の座右の銘は、
成功の反対は失敗ではない、何もしないことだ。失敗することで成功への階段を登っていることになります。失敗を恐れず、失敗してもそれを糧にですね、成功に向けてチャレンジしたいと心がけております。
天パクの城ギカダイ、1543年種子島に鉄砲が伝来、1942年大日本帝国海軍に戦艦大和完成、そして現代ランゲルハンス島にてインスリン放出の瞬間を目撃。この時間軸の意味するものは、次週6月9日の天白の城はピントを合わせるテクノロジーのお話。義科大エレクトロニクス先端融合研究所桜井浩二先生の城、インキュベーション施設の3階リラックスルームに潜入します。お楽しみに。